とね、なんか、聞いた話によると。
はい。今日は、11月1日で、昨日ハロウィンで、まあ、例年のごとくね、渋谷ではすごい騒ぎだったみたいですけど。
あ、そうだね。なんか、スクランブル交差点に、すごい人が、人だかりになって、まあ何するわけでもないけど、なんか集まってたみたいだね、仮装して。
あー、リュークはない、行ったの、そこには。
いやー、全然、関わらないけど、おかげであれだよ、電車すごい仕事帰り混んだよ。
あ、ほんと？
うん。
それ何、仮装してる人とか？
いたね。
ああ
。あれじゃない、まあ、集まってさ、みんな、なんかこう、どんちゃん騒ぎするんじゃないの？カラオケ行ったりとかわかんないけど。
ああ。
まあ、街中歩いたりとか。
なるほど、なるほど。別になんか、なんかするわけでもないの。ただ騒いだりしてんの。
お酒飲んだりとかして騒ぐんじゃないの。あ、でもなんかね、確か、昨日ちょろっと見たけど、路上でお酒飲むのが禁止って、なんか書いてあったね。
あー、それはね、ハロウィンの時は？
そう、なんか、ちょっと定かではないんだけど、過去、その、なんか、トラックをひっくり返したりとか。
あー、なんかあったね、
暴徒化したことがあったらしいんだよね。
あ
ー。あ、それでなんかね、あれらしいよ。そういう風なことが、起きる可能性があることは全部。禁止してるみたいだね。
なるほど、なるほど。
うん。
みんなストレス溜まってんのかな？
あ、そうだ、ほら、有名なさ、大阪のさ、道頓堀のほら、橋からダイブしたりとか、まあ、ね、渋谷はないけどさ、ああいう風には近いことを、まあ、やるのを恐れてんじゃないかね。
ああ、いや、たまたまさ、ほら、先週、ちょっと、USJ に行ってきたんですよ。先々週か。
あ、うんうん。
で、ちょっとその大阪の道頓堀のあたりも、寄ったんだけどさ。
うん、どうだった？
いや、ほんとそのドブ川じゃん。道頓堀なんて。ね。
汚いよね。
うん。いや、とてもじゃないけど、飛び込もう、たくはないね。
もうだってあれでしょ、本当にドブ川でしょ、
まあまあ普通の、そうそう、生活排水とか流れてそうな、
ああ。
川よ、
ああ。
すごいね、それは。
なんか、本当、あれ、確か、死者とか出たことあるんだっけ？
え？
道頓堀に飛び込んでさ。
どうだろうね、なんかまあ、体調悪くなったりとか、人はいたと思うけどね、ほら、阪神とかさ、優勝した時に飛び込むみたいなさ。うん。
いやー、過去に多分あったと思うな。
あー。
過去にしたも、あったね、やっぱ。
あった。
死亡事故があったみたいだね。
それは何、打ちどころが悪くて死んだの？
なんかね、年明けの大阪の道頓堀に、韓国人男性が、なんか飛び込んで、死亡したみたいだね。
それは投資？なんだろう。
これは、
それなんか、なんか特に関係ないね。韓国の人だったら、全然関係ないね、なんかね。
そうだね、なんか、その他にも、大阪の繁華街、道頓堀川に、酔っ払って落ちた人の遺体発見とか、あとヘドロの除去、まあ全然関係ないんだけど、ヘドロを除去してる時に、掃除してる時に男性の遺体が発見されて、
マジか、トラウマだな、その。
だからあれじゃない、結構知らない辺を落っこっちゃってるんだよ。
いやでもそれなんだろうね、そんな別に柵が低いところでもなかったけど。うん。 ほんと、よじ登って飛び込まない限り、落ちないけどな。
なんか書かれてるけど、あの、川に飛び込むのは便器に顔をなすりつけてるの同じぐらい汚いんだって。
あ
ー。だからあれじゃない、傷口とかあったらさ、
うん。
そっから感染したんじゃないの。
あー。そうだよね。いやいやいや、まあ、すごいね、その、なんか、テンション上がるとナイスがわかんないんだね、人は。
そうだね。
まあ、あとその、さっきの、ちょっと話してたね、ジョーカーとかね。
ああ、そう、なんか、最近、
うん、
ジョーカーって、あの、バットマンに出てくる悪役で、ジョーカーっていうキャラがいて、
うん、
そのジョーカーにスポット当てた、そのまさにジョーカーっていう名前の映画が公開されてるんですけど、
はいはい、
それがここ数日続いてるあの香港のあの反政府デモ、
ああはいはい、あれもなかなか収束しないよね。
うん、なんか一応はあれだよね、なんか着地そうにはなってるんだよね、確か。
なってんの？
あ、一応ほら、
うん、
その、もともと、確かなんか法律か何かに反対して、あれだよね、デモ始めたんだよね、政府の。
あ、逃亡犯条例ね。うん。
うん。それが結局、なかったことになったんだよね。
あ、なかったってかの、延期だったんだよ、確か、延期。
あ、延期なんだ。
うん。
完全になくなったわけじゃない。
なくなったわけじゃなかった気がする。
ああ。でも今、デモを続けてるのは確かあれだよね。その警察官が、
うん。
まあ、市民に対して、そのすごい暴力的なことをしたってことに対して、
うん。
まだなんかデモを続けてるみたいな。
ああ。確かになんかそういうのもあったみたいだね。うん。
うん。で、その、まあデモの参加者っていうのは、
うん。
まあ例えば、あの、正義の象徴である、警察官を、
うん、
まあ、バットマンに見立てて、
はいはいはい、
で、自分たち、まあ、レジスタンスだよね、要は抵抗勢力、
うん、
反逆者みたいな、そういう、まあ、リーダーとして、
うん、
この映画の悪役のジョーカーに自分たちを、まあ、重ねて、
普通逆じゃないのかな、なんか。
ん？
バットマンが正義じゃないんだ。
まあね、実はこの映画見てみるとわかるんだけどね、
うん、
意外とね、こう正義も味方も紙一重みたいなところがあって、
うん、あ、悪役も？
ん？
あ、正義も何？悪
も？あ、正義も、
うん、
あ、ごめん、正義も悪も紙一重みたいなところがあって、
うん、
うん、
はいはいはい、
自分たちはほら、その警察とか政府っていうのを正義の象徴として、まあ、疑わなかったわけじゃん。
うん。
ところが実は、ね、大衆を騙していて、その、政府とかね、警察っていうのは本当に正義なのか、
まあ、
わからない存在になってくるわけじゃん。
うんうんうんうん。
で、まあ、明らかに、まあ、人を殺したりとか、なんか人を騙してるような、そういう悪役のジョーカーが、
うん。
うん、そういう社会の中では、意外とその、なんかこう、救世主ってわけではないけどさ、
うん、
そういう腐り切った政府とか、
うん、
あの、警察にこう、立ち向かう反逆者みたいなさ、
あ、
そういうカリスマ性みたいのがあるんじゃないかね。
でも、ジョーカーって完全になんかその、犯罪者側にいない？なんか、あ、まあ映画見てないかわかんないんだけど。
はい、あ、そうだね。まあ映画の中では完全に、まあ悪役だよね。
ああ。
でもまあ、そのジョーカーにも、
うん、
その美学みたいのがあってさ。
はいはい。
でも、腐り切ったその世の中は、その、うん、なんて言うんだろう。まあなかなかちょっと言葉の表現しづらいんだけど、
うん。
こう、腐り切ったその世の中を嘲笑う、みたいな。
ああ。
なんか犯罪美学みたいのはあるみたいだ
なんか、目的は、何なんだろうね。
いや、その、映画の中では、その目的のない怖さっていうのは多分あると思うんだよね。これもね、実はね、ちょっと難しい話になるんだけど、
うん、
今回のジョーカーと、以前、映画化された、ダークナイトっていう、
あ、はいはいはい、
ジョーカーがすごい話題になった映画があったかと思うんだけど、
うん、
あとはその書かれ方が違うんだよね、実は。
あ、
ジョーカーの、
うんうんうん。
で、前回のそのダークナイトは、どっちかっていうと本当に、底知れる恐怖、
うん、
何が本当にその目的で、
うん、
その犯罪を起こしているのかわからないっていう恐怖が結構あったんだよね。
うん、
で映画の中でこう、お金を燃やしたりとかさ、
あ、
悪役だからさ、目的はお金かなと思いきや、全然お金には興味なかったりとか、
うん、
平気で自分たちの仲間とかを、自分の目的のために、ね、殺したりとか、
あ、
そういう怖さみたいのが、得体の知れない怖さがあったんだけど、今回のその映画のジョーカーってのはもっと上品な感じだったね。あくまでその、もともとは善人だったんだけど、
うん、
その腐り切った世の中によってだんだん悪に染まっていって、最終的に世の中に絶望して、
うん、
自分なりにこうなんか、なんだろう、悟りを開くみたいな、ね、
あ、
悪としての、
なるほど、う
ん、いい人として生きるよりも悪に染まってきた方が楽だし楽しいっていうんで、最終的にこう悪に、まあ、犯罪者に転身してしまうっていうような
感じ。ああ、そうなんだ。
うん。
最初はね、いい人だったの。
ああ、そう。なんかね、もともとはすごい、冴えない大道芸人で。
うん。
心優しいね。で、なんで大道芸人かっていうと、子供たちを喜ばせてあげたくて。
ああ。
人を笑わせると、自分も幸せだっていうふうにお母さんから、
うん。
教育されてきたから。
はいはいはいはい。
大人になった時に、その大道芸人に目指して、
うん、
まあ貧しいながらお母さんと一緒二人で暮らしてたんだよね。
はいはい。
だけど、
うん、
その、彼たちが住むそのゴッサムシティっていう街があって、それはまあバットマンの舞台なん
だ。あ、そうだね、うん。
まあ、架空の街、ゴッサムシティっていうのがあって、
うん、
その街っていうのはまあ、すごい、こう、なんていうの、犯罪率の高い街なんだよね。
うん。
で、その、警察官とか、政治家とかもみんな汚職まみれでさ。
うん。
で、すごい格差社会だし。
ああ。
そういった、すごい荒廃しきった、その、ゴッサムシティっていう街の中で、
うん。
最初はとてもね、心の優しい、まあ、その、中年だったさ。
ああ、うん。
その主人公が、
うん。
まあ、その、職場の人、まあ、同じ大道芸人の仲間に裏切られたりとか。
はいはいはい。
あとは、もともと、精神的な病気を持ってたんだよね。
あ、そうなんだ。
なんか、その、ちっちゃい頃から、
うん。
極端にこう、緊張したりすると、うん、笑っちゃう病気があって、
あ、そうなんだ。うん。
本人は笑いたくないのに、
うん。
なんかこう、すごい極度に、なんていうの、緊張することによって、勝手に笑い出しちゃうわけよ。こう、わははははって。
ええー、あれみたいな、なんかエビスさんみたいな。
なんかよくエビスさんもサイコパスだみたいなこと言われてるけど。
なんか、なんだっけ、兄弟かな、親父の葬式の時になんか、笑ってて、ぶち切れられたみたいな。
兄弟に？
うん。兄弟だったっけな。うん。不謹慎だみたいな感じで。うん。
それで、そういうまあ病気を持ってることで、やっぱずっといじめられてきたんだよね。周りから。
ああ、うん。
だってほら、急に笑い出すから気持ち悪いじゃん。
そうだね。うん。
で、まあ、それで心を病んでしまって、精神的な病気を持ってて、
うん、
で その町が、そのゴサムシティが、その運営するなんかその福祉の事業の一つで、
うん。
なんかソーシャルワーカーがこう、毎週、こう相談に乗ってくれるんだよね。
はいはいはいはい。
ところが、もうほら、職まみれだから町の経済とかも破綻しかけてて、
うん。
で、こう財政破綻を仕掛けてて、町が。
あ、そうなんだ。
うん、で、それで、その、要は、できる限りその経費を抑えるっていうところで、
うん、
その、政策が打ち切りになっちゃうわけよ。
うん。
その、要は、精神的に病気を持ってる人たちのそのカウンセリングみたいなのを無料でやってたんだけど。
それなんかかなり、なんか、リアルじゃないなんか、設定が。
そうそう。うん、そこら辺かなり、なんか、現実味があるような設定なんだけど。
今のなんかアメリカみたいなもんとね。
そうそう。
うん。
で、それによってほら、薬もさ、今まで、まあ、ほとんど無料でもらってたわけよ。抗うつ剤みたいのさ。
はいはい。
で、それもう打ち切りになっちゃって。
うん。
もういよいよほら追い込まれていくわけよ。
うん。
貧しい母と二人きりで生活してたのに仕事も失って。
うん。
で、精神的な部分も、もう自分じゃコントロールできなくなってしまって。
うん。
で、ちょっと、結構話の核心に触れちゃうんだけど、なんかある日街で、なんかすごい、うん、優秀なサラリーマンが電車の中で酔っ払ってたんだよね。
ああ、うん。
で、その日、その会社を、まあ、会社っていうか大道芸人のその組合みたいなところ、クビになってしまって、
うん。
その帰りに、その、サラリーマンが乗ってた電車に同じね、車両に居合わせるんだよ。
うん。
で、なんか、女の人にちょっかい出してさ、
うん。
あ、そのサラリーマンたちが。
ああ。
酔っ払ってるから、なんか、ちょっとなんか、愛想でも振り分けようみたいな感じでさ、うん、若い女性になんか、突っかかってたわけ。
はいはいはいはい。
主人公はもう自分がほら、クビになって、なんていうの、人生に絶望してるから、
うん、
もう、関わりたくないわけよ、そんなのに。
うん。
なんだけど、そういう時に限って、
うん、
なんか、笑けちゃってさ、急に。
うん。
で、笑い出しちゃうわけよ。
ああ。
主人公が、はいはい、ああ。そしたら、そのなんか、酔っ払ったサラリーマンが、お前何笑ってんだよ、みたいな。
ああ
何おかしいんだよ、みたいなことで、なんかこう、つかかってくるわけ。
うん。
で、そうすると、逆にさ、それが悪循環で、さらにさ、それによってさ、どんどん、なんていうの、心がほら、追いやられてったら、
うんうん。
なんか、どんどん笑い出したんだよね、余計。
ああ、
そしたら、なんか、ボコボコにされるわけよ、それで。
はいはい、はい。
笑うのやめろ、みたいな。
うんうん。
そしたら、その、主人公が、たまたまその、実は、仕事を辞めざるを得なかった理由っていうのが、
うん。
なんかその、街道芸人の仲間にはめられて、なんか自分の身は自分で守んなきゃいけないって言って、拳銃を撃ってもらうんだよね。
うん。
で、その拳銃を持ったまま、実は大道芸に出かけちゃって、
うん。
で、その大道芸の仕事先っていうのが、なんか病院の子供たちの、こう、なんていうの、ケアだったんだよね。
はいはいはいはい。
病院の子供たちの前で大道芸やって笑わせるっていう仕事をもらったんだけど、その時にたまたま持ってた拳銃が、うん、ポケットが落ちちゃうんだよ。
うん。
そしたら、その、要は病院の人にすごいクレーム入れられてさ、
うん、うん。
子供たちの目の前なのにね、
ああ
こんなその、要は世の中で、ね、なんていうの、そうみんなピリピリしてるのに、
うん、
そんな子供の前で拳銃なんか持ち出すんじゃないっていうふうに、クレーム入れられちゃってさ、
うん。
それ実はクビにされちゃうんだよ。それが原因で。で、その拳銃を持ってたんだよね、主人公は。
はいはい。
で、もう暴力に耐えきれなくなって、
うん、
引き金を引いちゃうわけよ。
うん。
その、酔っ払いたちに対して。
はいはいはい。
そしたら、思いのほか、
うん、
気持ちよかったんだよね、それが。もう自分は本当にほら、失うものがなかったし、
うん、
もう人を殺しちゃって、もう、なんていうの、絶望かなって思いきや、
うん、
じゃなくて、うん、そこで覚醒するわけよ。
なるほど。
あれなんか、気持ちいいな、みたいな。で、人を殺すことにためらいがなくなったわけ、それで。
ああ。え、それで、ね、殺しちゃうの、その。
うん、それで、うん、あの、何人かいて、二人ぐらい電車の中で殺すんだけど、一、
うん、
人瀕死のやつがホームに逃げちゃうわけよ。
うん。
そしたらそれを追っかけてって、最終的には殺しちゃうんだよね。
ああ、そうなんだ。
その後ね、トイレに駆け込んで、
うん、
どうしようかっていうふうに悩むんだけど、
うん、
主人公は。そしたら急に踊り出すんだよ、体が。自然と。
うん。
で、そこで覚醒して、もう、吹っ切れるわけだよね。
うん。
要は、今まで自分はいい子ちゃんでいたんだけど、
うん。
要は、それは、まあ、作られた自分であって、本当の自分っていうのは、これが本当の自分だっていうことで気づくんだよね。
あ
ー。すごい暴力的で、
うん。
なんかこう、排他的な、そういう本当の自分みたいなのに気づいて。で、なんか、その時に、実は付き合ってた彼女がいて、
うん、
主人公には。
まあ、彼女はいたんだね。うん。
彼女。あの、同じ、その、ボロアパートみたいところに住む、集合団地みたいところに住む、
うん。
なんか、黒人の子連れの女性がいてさ。
うん。
その女性と、まあ、その、団地の中で知り合って、
うん。
なんか、会話して、こう、会話を交わするうちに仲良くなって、
うんうん。
付き合いになってさ。
うん。
である日、その、主人公のお母さんが倒れちゃって。
うん。
で、その病院とかにも付き添ってくれるわけよ。
はいはいはい。
まあそういう間柄の女性がいたんだけど。
うん。
そしたら、実はそれは完全な妄想で。
うん。
あの、付き合ってないんだよ。勝手に頭の中で。
うん。
作り出してたの。
うん、マジで
女性は実在するんだけど、
うん、
全然そんな付き合いじゃないわ
け、
家庭主人公が一方的に好意を持って、
うん、
まあ頭の中でそういうなんていうの、勝手ななんていうの、あの妄想しちゃうわけ。
うん、マジか。
で、そのほらサラリーマン殺し終えた後に、まあ彼女にそれを告げようと思って、彼女の家に行くわけ。
うん。
そしたら彼女いなかったんだよ。だから、最初、まあ、先になんか部屋に上がってたんだよ。
うん。
そしたら、その黒人の女性が入ってきて、
うん。
なんか、あなた誰ですかみたいな。
うん。
なんで勝手に部屋の中に入ってんのみたいな。確かあなた、隣に住む人ですよねみたいなこと言われて、そこで、事実が明らかになるわけよ。
ええー。なに、そういう妄想も、なんていうの、それもなんか精神が、病があるみたいな。
いや、そうそうそう。そうそう。完全にもう行っちゃってるわけ。
すごい行っちゃってるね。あの、あれみたいじゃなくあの、
うん、
なんだっけ、アイアンマーヒーローだっけ、あの、あれの主人公みたいな、なんかさ、見えないものが見えてるみたいな。はい。
でも、そこで、もう、全部のものが崩壊するわけよ。
うん、
今まで自分が信じたものっていうのはほら、全部嘘だ、自分のほら作り出した嘘だってことが分かって。
うん。
もう完璧に崩壊するんだよ、自我が。
ああ。
で、ただそれだけだとさ、確かにまあ、その、なんで、ね、ちょっと、だって不幸な男の人程度じゃん。
うん、うん。
もうでも、本当に決定的なさ、なんか事件があって。
うん。
さっき言ったほら、自分の母親って、まあ、一緒に住んでるみたいな話したと思うんだけど。
うん。
実はその母親が口癖のように。
うん。
なんかあの、ブルースさんに私は手紙を送ったのみたいなことをずっと言ってるわけ。
うん。
で、ブルースって名前知ってる？このバットマンの中で。
あれ、バットマンのあれだっけ？本名だっけ？
そうそう、ブルース・ウェインっていうのが、バットマンの本名 ので、
うん、
で、そのブルース・ウェインのお父さんが気づいた会社が、うん、あの、ウェイン産業って言うんだよ。
ああ。
ゴッサムシティで最も権力を持ってる人だったんだけど、
うん、
で、そこの、その、なんていうの、お屋敷で、実は若い頃、メイドをしてたんだよね。
はいはい。
お母さんが。
うん。
で、実は、その、ウェインさんの、隠し子が主人公だっていう話だったんだよね。
隠し子？
隠し子。その、自分、うん、主人公の母親と、
うん、
あの、ウェイン産業の社長、つまり、ブルース・ウェインのお父さんの、
うんうん、
隠し子が主人公だっていう話で。
え、ジョーカーが？
そう、ジョーカーが。
あ、そうなの？じゃあ何？兄弟ってこと？あの、バットマンと。
で、
うん、
だから、その、自分たちはすごい、今貧しい生活をしてるから、助けてほしいっていうことで、うん、お母さんはずっと手紙を出し続けてたんだよ。
ああ、はいはい。
今助けてほしいっていうことで。
うん。
で、それがある日、その、主人公がお母さんの手紙を、まあ、今まで見てなかったんだけど、たまたま見ちゃったんだよね。
うん。
なんでこんなにほら、熱心に手紙出してんだろうと思って。
うん、
うん。そしたらその事実に気づくわけ。
おぉ。
で、なんでこのこと隠してたんだっていうふうに母親に、まあ、迫るわけよ。
うんうん。
で、まあ、母親は黙っててごめんなさいみたいな。まあそこまでの話はいいんだけど、
うん、
でもこの話には実は裏があって、
うん、
あの、どうしても会いたくて、主人公は会いに行っちゃうんだよ。お父さんに。
ああ、うん。
だけど、まあ、ほら、お父さんからしてみればさ、
うん、
なんか見ず知らずのさ、なんか中年がさ、
うん、
急にお父さんになっていって迫ってきてもさ、
うん、
あ、ふざけんなって話じゃん。
うん。
だってそもそもさ、隠し子ってことはさ、要は隠したいわけじゃん。
はいはい、そうだね。うん。
だって自分にはさ、もうその、ブルース・ウェインっていうさ、
うん。
そう、なんていうの、正式な子供がいて、まあ世の中的にももう、すごいさ、やっぱり権力持ってるわけだし、
うん。
そんなスキャンダルでしかないわけじゃん。
そうだね。
だから全く相手されないわけ。
うん。
で、主人公は、やっぱりそこで思うわけ。ああ、自分はそうやって闇に葬られてるんだなって、存在がね。
うん。
でも実はこれ話に裏があって。
うん。
思い出してほしいんだけど、主人公って緊張するとさ、
うん。
あ、笑い出す癖があるって言ったじゃん。
はいはいはい。うん。
あれはね、実は生まれつきじゃなかったんだよ。
あ、そうなの？うん。
そう。実は、母親が小さい頃虐待してたんだよね。
え？
で、なぜ虐待してたかっていうと、
うん、
その時付き合ってた、彼氏がすごい暴力的な人で、
うん、
ずっと、その、主人公のお母さんに対して暴力振るったんだよね。
ああ。
で、それによってお母さんの心もすさんできて、
うん、
お母さんの精神も壊れていくわけよ。
はいはいはいはい。うん、
の中で、実はお母さんは妄想癖があったんだよね。
うん。
だからさっき言った、
うん、
その、主人公が笑う、まあ、なんか病気を持ってるって言ったら、実はあれは嘘で、
うん、
自分が虐待しても笑い続けろって言って子供に教え込んだんだよ。
あ、そうなんだ。
そうすることで主人公は、あ、窮地に追いやられた時に笑う癖がついちゃったんだよ。
へぇ、マジか。
で、
うん、
なんと、
うん、
ブルース家のその、まあ、お父さんと関係があるって言ったのは、
うん、
実はお母さんの妄想だったんだ。
あ、そうなんだ。ええー、何それ、遺伝？
うん。そうそう、その妄想を彼も受け継いでるわけよ。
マジか。
だから、
実は毒親だったの、毒親。
そう。ただの毒親で、自分がそういうふうな病気になったり、こういうほら、要は、すごい貧しい生活をしてるのは、すべて母親の責任なわけよ。
あ、実はそうだったんだ。うん。
ブルースウェインは関係ないの、全然。
うん、
ただ、その、昔に確かに、お屋敷で働いてたんだけど、
うん、
その時からそういう、なんか、片鱗があって、
うん、
クビになっちゃうわけよ。
ああ、なるほどね。
そのことをね、実はね、お母さんはね、恨んでたんだよね、ずっと。
ああ。
自分を首にしたこと、はいはい、だからそういうなんか嘘をでっち上げてさ、
うん、
でそれを主人公は知るわけ、
うん、
なんかね、その昔虐待を受けたっていうその資料が役所みたいのに保存されてて、
うん、
あのなんか児童相談所みたいなところなんだけど、
はいはい、
そこに資料が残っててさ、
うん、
でそれを目にして事実を知るわけ、はいはい、母親から暴力があって、
うん、
まあ、その主人公があのすごい精神的な病に陥ってるみたいな、そういう履歴が残ってるさ、
うんうんうん、なるほど、
それを見た瞬間に主人公は、
うん、
母親を殺すことを決意するわけで、もう殺したの、もう今まで、うん、あの自分を窮地に追い込んだ人間をみんな殺したわけよ、うん、例えば大道芸人の仲間、食べた大道芸人の仲間であったりとか、
うん、
自分の母親を殺してしまって、
はい、
で最終的に、
うん、
まあ全部吹っ切れるわけ。
ああ。
すべてが。
はいはい。
で、主人公は、まあさっき大道芸人だって話したんだけど、
うん、
その映画の中ですごい憧れの存在がいてさ、大道芸人で。
うん。
なんか、いわゆるチャップリンみたいな存在の人。
も
うテレビ界で言うとさ、もうすごい大スターで。
うん。
もうみんながその人が出てくると笑い転げるようなさ。
お
ー。確かね、うん、ロバート・デ・ニーロがやってんだよ、その役を。
あ、マジで。すごいね。
うん、
大物だ。
なんかこう、その、ベース会社みたいな感じでさ。ミノモンタみたいなのよ。
あー、まあ。
そいつ。
あ、まあ、今はあれだけど、あの、前世紀の。
そうそう、前世紀の、
ね。前世紀のもの。
で、まあ、あるその番組をきっかけに、
うん、
その、自分がね、憧れる、
うん、
その、あの、コメディアンに、番組に呼んでもらうわけ。
すごいじゃん。
で、もう嬉しくてさ、
うん、
ずっとほら、憧れだったから、
うん。
で、だからこう、知らない間に、勝手に自分の思想と、その、司会者の思想が同じだっていうふうに主人公は思い込んでたんだよね。
うん。
自分が考えてるように彼も考えてるっていうふうに、まあ思い込んでたわけよ。
うんうんうん。
で、その、まあ、主人公が番組に出た時に、素顔で出るのはちょっと恥ずかしかったから、
うん、
あの、ピエロのメイクをして出たわけ。
お
ー。で、一つだけ注文を加えて、その、うん、まあ、名司会者に対して、
うん、
あの、自分のことをジョーカーって呼んでほしいっていうふうに注文したんだよね。
お
うで、なんかちょっとさ、そのミノモンタはさ、
うん、
なんかちょっとこいつ変わってるやつだなと思いつつも、
うん、
まあなんか面白いからじゃあ番組出してやろうかみたいな感じで、うん、まあ最終的には、まあ番組に出るわけ。
うん。
で、そしたら主人公が今までやってきたことを全部その番組で言っちゃうわけよ。
もう。
実は、あの、最近話題になってた、あの、まあ、駅で人を殺したのは自分なんだ、みたいな。
うん。
で、もう、完全に、実は主人公は、もう、ジョーカーになっちゃってるから、
はいはい。
それがおかしいと思ったんだよ。それが笑える話だと思って話したんだよ。
ああ、うんうんうん。
もう自分としてはおかしいから。
うん。
そしたら、もう会場が静まり返っちゃうわけ。
こいつやべえぞ、みたいな。お
こいつやべえぞって。
うん、
あの、狂言癖、あ、虚言癖か、
うん、
もしくは、本当かわからないような感じで言ってるからさ。でも本には大真面目で言ってるわけ。
うん、
で、なんか司会者もさ、うん、ああ、みたいな。この人は冗談が好きな人ですね、みたいな。その冗談はちょっと笑えない冗談だよ、みたいな。
うん、
僕の番組はまあ質の高い笑いでしかみんな笑わないからみたいなことを言うわけよ。
うん。
信じてくれないわけ。
うん。
だから、いや、これは真実なんだって。
うん。
僕は本当に、まあ、殺したんだみたいなことを言うと、もう、そう、身のもんたみたいにすごい怪訝な顔するわけよ。
うん。
うん。なんか、 全く笑えない冗談だし、もう、なんか芸人として全く才能がないみたいなこと言われちゃうわけ。
うん。
で、それに対してすごい主人公はもう腹を立てるわけよ。
うん。
なぜなら自分と同じ考えだと勝手に思い込んでたから。
うん。
笑える冗談だと思って受け取ってもらえると思ったんだけど、実は全然笑えないっていうことが分かって。
うん。
で、その場で自分が最も崇拝してたその、司会者殺したんだよね。
マジで？え？何そのオンエア中に？
オンエア中にテレビの前
で。
で、もう殺した瞬間に全て完全にジョーカーになっちゃうんだよね、そこで。要はその自分の身なりとか、うん、メイクしたね、
うん、
ピエロの格好とか服とか全部含めて、
うん、
これが自分なんだっていう風に、人格が出来上がっちゃって。
はいはいはいはい。
で、それを見た、その一部の市民が、
うん、
まあなんかこうカリスマみたく、もてはやすわけよ。
あ、そうなんだ。
もうゴッサムシティって、さっき話した、まさにあの、今のさ、香港みたいな感じで、もうすさみ切っててさ、もう警察も、あの、ほんと汚職まみれで、
うん、
一部の市民もほら、暴徒化したりとかしててさ、
うん
そういう人たちに、この、そのジョーカーが崇拝されるようになって、
うん、
で、その後に警察に捕まっちゃうんだよね、
あ
ジョーカーは、
うんうん。
で、護送中に、その暴徒たちに、まあ、助けられて、
うん、
あの、脱走したんだよね、
あ
ジョーカーは。で、最後、その街の真ん中で、あの、暴徒たちに囲まれて、
うん、
まあ、それで映画が終わるっていう話なんだけど。
あなるほど。もう、あれだね。ほぼ。
全部いっちゃ
った。全部。
これちょっと考えないといけないよね。
いやいやいや。
完全にただの。
完全にネタバレ表。だけど、ああ、いやでも、なるほど。そうなんだ。
ただ、まあ、ここまでね、うん、こんな話してて、こういうこと言うのも水を差すようで、もう本当に悪いんだけど。
うん。
なんかね、この映画から、
うん
まあ、この映画に、まあ、感化されて、
うん、
その香港の若者たちが、
はいはい、
なんかそのジョーカーをなんか自分たちのアイコンというかシンボルみたいな形でね、
うん、
考えるとかっていう話があったけど、
うん、
なんか映画を見たね、人から言わせると、いやもうあの映画で何を得たのかなと思ってさ。
あ
いやもうなんだろうな
見てないんじゃない
の？一部はそうかもしれないね。
うん。
いやなんかね、
うん、
いや別にあの映画見たからそんななんていうの自分たちをジョーカーに重ね合わせるって意味がちょっとわかんないなと思って。
ああ。
まあ確かに共通点はあるよ。例えばその。社会がさ、
うん。
掴み切ってて、
なるほど。
まあ、その、どうしようもない状況の中で、
うん。
なんか、こう、立ち上がるとか、まあ、反逆的な精神みたいな、まあ、そこら辺は確かに、まあね、
うん。
あるって言えば、ああ、こう、あるというか、こう、合わさる部分はあるのかもしれないけど、
うん。
なんか、前も話したけど、この映画自体結構薄いからね、
内容。そうなんだ。
だってさ、すごい簡単に言っちゃえばさ、
うん、
すごい境遇の人がいて、その人が不幸続きで、心かすさみ切って殺人者になりましたってだけじゃん。ただ、簡単に言えば。
まあ、あれだよね、まあちょっとまた違うけど、タクシードライバーみたいな感じだよね。
デニーロ。あ、そうそうそうそう。
あ、それでデニーロ出たのかな。
あ、そのつながりもあんのかね、もしかしたら。もしかしたら、
そのオマージュじゃないけど。
ああ、あれ、だって、すごい、いきなりだってさ、なんか、うん、あ、出演してる俳優の中で、ロバート・デ・ニーロだけがさ、
うん、
なんか、すごい大御所なんだよね。
ああ、なんでデ・ニーロみたいな、ま
あ。そうそう、なんで、まあまあ確かにすごいハマり役だし、
うん、
いいとは思うんだけど、
うん、
なんか唐突すぎるというかさ。
ああ。
だからなんかね、あんまり、まあ、こういう言い方も悪いけど、上辺だけで、まあ中身を理解してない、本質を理解してないなぁとは思うけどね。もっと、要は、この前の話にも出てきたけど、あくまで映画っていうのはほら、三越制作の中の一つのスクリーンに過ぎないわけで、映画から得られる情報ってすごい狭いんだよね、やっぱり。もう作られた話だから、そこから得られるものっていうのは全くなくて、その映画の中でもな、なんかその、主人公が、とっても、不運な環境で、まあ、なんていうの、こう人生を送るっていう部分もなんかね、あまりこうしっくりこないし、できすぎてる、まあもう、当たり前だ、映画だからそうだけど、できすぎだし、本当の真実はそこには何もないなっていうふうに見てて思ったね。だから、この映画に対してはすごい自分は否定的なんだよね。全くこう今の世の中とマッチしてない。本当の世の中ってのはもっと残酷で、もっと嘘だらけだし、映画で書かれてる、作られた世界とは全然違うなっていうのは思ったね。だからそれを見て、今の世の中と、こう、実際の今の世の中にこう当てはめるのっていうのは無理がありすぎるって俺は思ったんだよね。だから何も本質をついてないな。これを。
なるほど。なんか、それは今の現代を表したようで表せてないんじゃないかってこと。そ
う、全く表せてない。もう本当に、ただ単に、何の裏があってそういう風に映画化したのかは知らないけど、一部の人にとってみればすごいセンセーショナルで、怪奇な映画に見えたかもしれないけど、何にも新しくないし、何もすごくない。
なるほど。
なんで、なんかこんだけ話題になってるけど、ああ、やっぱり、それこそさっきの話じゃないけど、完全に洗脳されてんだなと思って、これがすごいみたいな、これがリアル、これが現実みたいな。
なるほどね。
全然現実じゃないし。
はいはいはい。
今までほら、悲しい中でさ、何度も何度もお金の仕組みについて話してきたけど、どこかそのお金の仕組みに関しては遠い存在とかさ、実はここではすごく一生懸命何度も何度も話して、もう自分には関係ないと思ってたりとか、多分そういうふうに受け止められてる可能性ってすごい高いって俺は思ってんだよ。
自分には関係ない。
これだけね、その自分たちが一生かけて、要は仕事して、お金っていうものを稼ごうとしてるわけだから、自分の人生の中ですごい、要はその割合を占めることじゃん、お金の情報っていうのは。で、だからこそ、何度も何度も情報発信してきてるわけじゃん、お金の本質っていうのを伝えたくて。
はいはい。
だけど、何度も何度も言ってたとしても、その話っていうのは、多分今の人たちが聞いても、どこか人事であったりとか、どこか自分とは関係ないと思ったり、耳を傾けてるようで、全く耳を傾けてないんじゃないかなっていうふうに思ってんだよ。
なるほど。
なぜかっていうと、今までの常識と真反対だから、そんなこと言われても、都市伝説にしか聞こえないわけよ。でも、大衆にとってみれば、ジョーカーみたいな話の方がよっぽど身近に感じちゃうんだなと思って。それが彼らにとっての現実なのかなと思っちゃってさ。だから自分からしてみればよっぽどお金の仕組みの方が自分たちにとって身近な存在で、かつ、人生の全てと言っていいぐらいな存在なのに。
確かに。
それには目を向けずに、こういったものにばかり目を向けてしまうように仕向けられてるのかなと思って、すごいそれが、なんかこう納得いかなかったというかさ。
あ、そうなんだ。逆に憤りを感じるみたいな。
そうそう、もっと目を向ける部分があるはずなのになと思って。 話してた時にさ、
うん、
あくまでこれはそのお金っていう切り口、まあお金っていう側面で見た方が世の中がシンプルに分かりやすいから、
うん、
その切り口で見てるだけなんだけど、
うん、
でもそういうふうには切り口で見ることによって、
うん、
もうはっきりさ見えてくるものってやっぱりあるわけじゃん、たくさん。
確かに、うん。
例えばその、まああんまりこういう言い方したくないんだけど、なんていうの、その、人間のヒエラルキーみたいなのも見えてくるし、
うん、
どういう社会の仕組みになってるのかっていうのもはっきりしてくるわけだから。
はいはいはい。
だからこれだけね、何度も繰り返し、
うん、
お金の仕組みのことの、まあ仕組みの話をしてきたんだけど、まあなかなか受け入れづらいというか興味を持てないっていうのもあるのかなと思って。
まあ確かにね、やっぱり時間かかるよね。ほら、ホリエモンもさ、
うん、
今でこそさ、すごいさ、発言がさ、みんなさ、取り上げてるけどさ、
そうだ、みんな注目するようになったよね。
ちょうどその、うん、ライブドアが、のさ、トップで、全盛期だった頃ってさ、もう、ホリエモン自身は、なんだろう、捕まってさ、まあ人間的にはちょっとその丸くなったりはしてるかもしんないけど、
うん、
多分考え自体はそんな変わってないと思うんだよね、当時と。
そうだね。
で、発言してるところも、そんな変わってはないと思うんだけど、うん、でも当時はさ、やっぱりその、なんていうの、もう金が全てだみたいなさ、そういう、なんていうの、そうそう、なんか、背筋主義みたいな、そういう部分だけさ、切り取られてさ、なんかその、割とその、ね、真実みたいなのズバって言ったようなことって全くさ、伝えられてなかったじゃん。でもようやく今になってなんとなくさ、
ま
あ、ちょっと、素直に聞いて、影響を受けてる人が増えてきた、からさ、
うん、
あれって多分2000どうなんだろう9年ぐらい、
うん、
だからもう10年近くかかってんねんね。だからやっぱり受け入れられるまでに、
そうだね、
うん、だ時間かかるんだよねきっとね。
この前、
うん、
プライベートでこう2人で話してる時に、
うん、
話題になったけど、やっぱり今その世の中でこう注目を集めてる人に共通してるのっていうのは、
うん、
まあ、みんなこう真実を話してんだよね。
ああ。
ホリエモンとかも何が魅力かって言えば、
うん、
要はさ、なんかこう、なんていうの、嘘をつかないじゃん。
うん。
つまり、みんながホリエモンに対して期待してるのっていうのは、ホリエモンならではの視点で、どういう風に世の中を見てるのかっていうのを知りたいわけじゃん。
うん。
それを期待してみんなさ、ホリエモンの、まあ、一挙一投足に注目してるわけでしょ。
うんうんうん。
だからこれでさ、例えば、ね、ホリエモンが本当、なんか、こう、誰にでもいい顔してさ、
うん。
まあ、その場に合わせて自分の意見を変えるような人だったら、みんな誰も注目なんかしないわけじゃん。
うん、う
ん。こう、ズバズバやっぱり言ってくれるところに期待してるわけでしょ。
そうだね。
で、それはさ、他の有名な、例えば、今流行りで言う大悟とか、
うん、
あとは、まあ、二ちゃんのひろゆきとか、
うん、
あとは、キングコングの西野と
かもそ
うだけど、もうみんなやっぱりそうじゃん。もうは要は、人に嫌われるとか関係なしに自分の意見を突き通す人ばかりでしょ。
うんうんうん、
だからそういう嘘をつかない正直な人っていうのに、みんなはやっぱ惹かれるんだと思うんだよ。で、なんでね、これだけね、やっぱり今の若い人たちが、
うん、
そういった正直者に惹かれるのかなって自分なりにちょっと考えてみたんだけど、
うん、
もうやっぱりさ、これだけさ、まあ、インターネットが普及してさ、情報がさ、
うん、
まあ、なんていうの、こう、溢れるようになってくるとさ、
うん、
やっぱりさ、その、真実を知りたいってみんな思うんだよね。
ああ、どれが本当なんだと。
そう、
うん。
実はさ、その、インターネットが普及したことで、嘘の情報もやっぱりすごい紛れてんだよね。
確かに、フェイクニュースとかね。
うん。
そういうのも出てきたりとか、うん。
だって、本人たちがさ、嘘をつく気なくてもさ、
うん、
その元々ね、参考にしてた記事が嘘だったらさ、
うん、
結局それを紹介したちも、まあ嘘ついてるのと同じわけじゃん。
そうだね。うん、
で、まあ、いわゆるその、インフルエンサーみたいな人たちがいてさ、
うん、
そういう人たちによってさ、情報がね、世の中に拡散されると、ますます真実って分かりづらくなるじゃん。
確かに。
だから、やっぱり、そう、真実を知りたいっていう気持ちって誰でもあると思うんだよね。
うん。
だからこそ、そういうフィルターをもともと持ってる人の、人たちに、やっぱり裏がるのかなと思って。
あー。なるほどね。
なんか、結構まあ、その情報の選別の仕方みたいなのって、
うん、
あの、本とかも出されててさ、まあ、いろいろやり方はあると思うんだけど、
うん、
基本的にはやっぱり、あの、インターネットと本を、
うん、
あの、併用して情報を集めるのが一番いいんだってね。
お
あの、本っていうのは、インターネットと真反対で、
うん、
あの、やっぱり、ものすごく信憑性が高い情報なんだって。
はいはい。
なぜかっていうと、もちろんそうしなきゃいけないインセンティブがあって、
うん、
あの、本の場合って、あの、誤った嘘の情報を流した場合に、
うん、
出版社はそれを、あの、要は、差し押さえされるリスクっていうのは常に持ってるわけだよね。
あ
だから、極力本を出すときには情報を精査して、
うん、
間違った情報を世の中に出さないように努力するわけ。
うん、確かに。うん、
だから、やっぱり精度は高いわけ、本は。
うん、
ただその代わり、本の場合って、その情報が発信されてから、まあ、書籍化するまですごい時間かかるわけじゃん。
確かに。
だから、遅い情報なんだって。情報の鮮度、あまり情報の鮮度が良くないんだって、インターネットに比べると。
うん。
だけど、インターネットはその真逆で、ものすごい、やっぱり情報の鮮度がいいんだって。
うん、はいはい。
だけど、まあ、フェイクニュースが含まれてるわけよ。
そうだよね、うん。
だから、どうしたらいいかっていうと、本を何冊も見るんだって。
うん、
そうすると、その、情報の、取捨選別をする能力がやっぱりつくんだって。何が真実かっていうのが分かるようになってくるんだって。
うん、
で、本でそういう能力をつけた上で、インターネットをこう流し読みしていくと、どれが正しい情報かっていうのを、かいつまんで情報収集できるようになるんだって。で、また本を読んで、
うん、
その、要は、頭の中で修正していくわけよ。情報をどんどんどんどん、こうアップデートして、修正していって。で、またそれを使って、フィルタリングして、インターネットの情報を、選別していって、流し読みして、情報収集するっていうやり方が、最も効率のいい情報の収集の仕方なの。
なるほどね。
まあ、そのやり方の一つだと思うけど。
うん。確かにそれは言えてると思う。
そういうやり方で、その情報収集するっていうのはいいかもしれないね。
そうだね。やっぱり。
で、それを、
うん。
うん、
そうだね、うん。
で、それをより楽にしてくれるのがさっき言ったような、まあ、人たちの情報っていうのを、やっぱり今の若い人たちは注目してんじゃないかなと思って。
ああね、効率的に、その、
信
憑性の高い。
そう、ホリエモンが言う情報だったら信じられるし。
うん。
信憑性が高いっていうふうに、やっぱり注目してんだと思うんだよ。
そうだね。
うん。
確かに確かに。
だからこそ、まあそういう正直者っていうのが今、まあ正直者に価値を見出す世の中になったのかなってふと思ってさ。
そうだね。
うん。
今いろいろそういうなんか、どんどん暴かれてるよね、なんかね。まあ、ちょっと前だとほら、なんて、吉本のさ、ギャラの問題とかさ。
ああ、そうだね。
ねえ。 ああいうのとか。そうだね。で、ちなみにさ、
うん。
今日ってのはその、なんかもともと話したいことあったんだっけ？
ジョーカー見てない人は見てみよう。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。